説教福音のために、石橋秀夫牧師です。
角田あゆみさんを新しい会員として迎え入れることができたこと本当に感謝であります。ちょっと行き違いがありまして、日本キリスト教の申告学校を学ぶ予定だったんですが、それができませんでしたので、先ほど冒頭を確認させていただきました。詳しくはこの後の礼拝の後学ぶことにいたします。しかしお祈りで、お祈りがなされましたので、転入会式をなすことができて本当に感謝であります。今日はフィリピ信徒の手紙の4章の2節から3節まで、福音のためにという題で学ぶことにしています。第一礼拝の司会者はこの4章の2節から3節までだったんですが、主において常に喜びなさい、必ず言います、喜びなさいと4節までを読んでくれました。最初準備の時に、ああここまでだったらいいのになと思ったわけです。そして、常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいということ、なぜかということが、命を書に流しされているということの関連から、メッセージが語れるかなと思っていたわけですが、棚橋副牧師は2節3節といたしまして、4節までとはなりませんでした。しかし2節3節ということで、やはり導かれているなと思います。2節3節に私たちは集中して学んでいく、そしてここから本当に豊かな主のメッセージを聞くことができるなということをこう感じたわけです。前回4章の1節を学んだわけでありますが、このところで詳しくは学ばなかった言葉があります。それは喜びの冠という言葉です。パウロはフィリピ教会の人々、この教会が膨らんでいること、そのことが喜びの冠だと言っているわけです。このことは大変重要なことであります。冠というのは当時、王様がかぶる冠ですね。王様がかぶる冠、凱旋将軍がかぶる冠、競技に勝利した者がかぶる冠を意味していたわけです。その冠を指しながら、パウロはフィリピ教会の存在、信徒たち、この愛する者たち、私の喜びの冠だと言っているわけです。パウロがかなり死を意識した、そのところから語った言葉であります。何度もフィリピ書の学びの中でお話しておりますように、パウロは獄に囚われている、そしてまた同時にいつ処刑されるかわからないという緊迫感の中に置かれていた。その中で喜びにあふれるパウロに目を向けること、それは大きな驚きであります。殺されるかもしれない、しかし殺されたとしても、殺されるということがあったとしても、私には喜びの冠だ。フィリピの教会、信徒たち、彼らのことを考えると、もうそれは大きな喜び、愛する者たち、そしてまたフィリピ教会の信徒一人一人、それが私の喜びの冠だ。死んで天に導かれた時に、天において主は喜びの冠を自分にかぶせて迎え入れてくださる、 という希望、その喜びにパウロが獄の中にあって、その喜びに包まれていたということは大変教えられるところであります。その喜びの冠を神様からいただけるその確信を持つパウロでありますが、そのフィリピ教会は理想的な教会ではないのであります。もう理想的な教会ってどうなんだろう、どのような教会が理想的な教会なんだろうかってことをこう考えさせられます。今日の2節3節では極めて小さな教会の問題が取り上げられるわけであります。まあ、それは我々において起こる事柄であります。そしてその小さな事柄を取り上げることによって、そこに光る神様の救いの技が示されていくわけであります。そこに今日の御言葉からメッセージとして響くものがあるわけであります。人が集まるところ必ず問題が起こるわけです。その人が集まるところ問題が起こる、それは一般社会のみならず教会においてもその問題が起こる、その問題が取り上げられて語られていくわけであります。2節を見ていただきますと、私はエボディアに進め、また神とシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。エボディアとシンティケ、この二人の夫人が、ここに名前が挙げられているわけであります。エボディアがどんな夫人であったか、シンティケがどういう夫人であったかということは、これは想像する以外ないわけでありますが、はっきりと示されないわけであります。示されていないわけであります。しかしはっきりここで示されることは、エボディアとシンティケ、この二人は仲が悪かった。まあ、このことははっきりしているわけであります。どの仲介者もこの二人の問題は教会の中で仲が悪かったという問題が取り上げられているわけであります。考えれば大変恐ろしいことであります。エボディアとシンティケ、仲が悪かった、この仲の悪い自分たちの問題がずっと2000年の教会の歴史の中でこうして語られ続けることになるとは、まあ、思いもよらないことだと思います。気の毒な話であります。福音のために懸命に働いた奉仕者、信仰者、そのことはまずは語らないで、二人の問題、仲が悪かったということだけが示されて、この二人の問題、二人の人生は一言で言うと何であったか、仲が悪かったということになるわけであります。その人の人生を一言で語ったら仲が悪かったということになるわけです。このことは大変考えさせられるわけであります。私たち一人一人をの人生を一言で語ったらどういうことになるだろうかと思ってみたいのであります。石橋の人生、この人間を一言言ったらどうなるか、温厚な人とは誰も言いません。残念なことであります。石橋どんな人、わがままな人といえば多くの人は同意するわけであります。同意しますよね。さらに悪いことを言われました。石橋は天然のわがままな人、天然ということになりますと本人の自覚がないわけです。 天然ですから、もう救いようがないわけですね。で、聖書の中で、教会の中で仲が悪い、これはよくあることであります。私たちの人情は、日常生活は人間と人間との付き合いの中で成り立っています。したがって職場でも衝突が起こります。衝突は耐えることがない。教会でも衝突が起こるわけであります。パウロの言葉は、聖書の言葉は理想から語られていかないのであります。そうではなくて、衝突がある、仲が悪い、そういう問題がある、その2000年の歴史から見れば小さなことでありますが、しかし現実にあるわけであります。現実にそのことで苦しむわけであります。そこからパウロは語っている。その問題からパウロは語っている。このパウロの言葉に学んでいきたいわけであります。小さな問題、その人にとっては重大な問題、教会にも小さな問題、しかし見逃せない。そのことで教会が混乱することもある。そこに真正面にパウロは目を向けながら、そこから福音が光ってくる、神の救いの御業が光ってくる、そこに大きなメッセージが、響き渡っていくわけであります。注目したいのはエボディアとシンティケに進めると、二人いっぺんに進められてないということであります。もう一度見ていただきますと、エボディアに進め、またシンティケに進める。エボディアとシンティケが仲悪い、二人に進めるとは言わないわけであります。エボディアに進める、シンティケに進める、一人一人にパウロが語っている言葉、このことにまず注目させられます。エボディアの問題として、シンティケの問題として語られるわけであります。ともすれば仲が悪い、その原因はシンティケにあるとエボディアは考える。シンティケは仲が悪い、その原因はエボディアにあると考える。自分の正しさから相手を見つめて、そこに困難が、溝が、関係が深まっていく、溝が深まっていくという状況の中で、エボディアに進め、またシンティケに進める、一人一人に進める、あなたの問題として仲の悪いことを考えなさい。そのことを見つめながら、主において同じ思いを抱きなさいと教えられていくわけであります。進めるというこのことについては、ロマ書12章の一節に次のような言葉があります。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進める。神の憐れみによってあなた方に進めると示されてくるわけであります。したがってエボディア、あなたに主の神の憐れみによって進める。シンテゲ、あなたに神の憐れみによって進めると語られていくわけであります。このことは私たち一人一人に同じように語られていく言葉として示されるわけであります。石橋、主の憐れみによってあなたに進める。何か問題が起こりますと、いつも相手の責任が光ってくるわけであります。そうではなくて、あなた自身が主の憐れみの中に生かされている、そこから考えてきなさいと教えられていくわけであります。エボディアもシンティケも主の憐れみの中に生かされているわけであります。 主の憐れみは相手にも注がれている、私にも注がれている、そこから進めると語られているわけであります。主において同じ思いを抱きなさい。自分の正しさで相手を裁く、相手も自分の裁きでこちらを裁いてくる、そして仲が悪いという二人にそれぞれに主の憐れみによって進める。主において同じ思いを抱きなさいと、まさに福音が指し示されるわけであります。今自分がどのような神の恵みのうちにいるかということを指し示されるわけであります。私がどこに中心を置いて生きているか、生かされているか、そのことに目を向け、同じ思いを抱きなさいと語られていくわけであります。それが三節に示されます。なお真実な協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげなさい。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者と力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのですと、真実な協力者に対して語られていきます。この真実な協力者が誰であるかということははっきりとは示されません。この後の言葉からクレメンスを指しているのかとも言われます。しかし真実な協力者という時に、それは神様が真実なものと認めて福音のために働くものだしを指していると見ることができます。その人のうちにも、この人の人生を一言言ったらどうなるか、仲が悪かった、不平不満ばっかり言っていた、争っていた、怒っていたという言葉が語られる者たちであると思われます。すなわち日々教会の一人一人に、あなた方にもお願いします、この二人の婦人を支えてあげてくださいと勧められていくわけであります。この二人の婦人たちを支えてあげてくださいということは、祈りなさいということでもあります。エボディアに信徒を支えてあげなさい、そのために祈りなさい、シンティケにエボディアにを支えてあげなさい、祈りなさいと教えられている言葉として読むことができるわけであります。私もしばしば経験するわけでありますが、やはり対立があったり争いがあったり、その中に身を置くわけであります。そこで心がけていることは、相手のために祈ることです。自分に対して厳しい言葉を語ったその人のために祈ることです。そのことに私は大変心がけています。相手のために祈ることによって、相手に対する怒りの思いは小さくなります。また相手の中にある真実を見つめる心が自分の中に広がっていきます。仲が悪い、だから支え合いなさい、祈り合いなさい、祈りなさいということにおいて、私の教会が整えられていく、日本基督教団が整えられていくということを強く考えさせられます。そこで示される同じ思いを抱きなさいと示されること、それは二人は命の書に 名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私たちと共に戦ってくれたのですと語られていくわけであります。日々教会の信徒たちと共に命の書に記されているこの同じ思いを抱きなさいと語られていくわけであります。私はどんな私たちであろうと命の書に記されているということが決定的なことであります。このことと関連して詩編の139編を見ていただきたいと思います。旧約聖書の979ページであります。979ページ、詩編139編。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道をことごとく通じておられる。私の舌がまた一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこへ行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいます。黄泉に身を横たえたとしても、身をあなたはそこにいます。あけぼのの翼を飼って、海の中に行き着こうとも、あなたはそこにいます。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたは私の骨をも隠されてはいない。胎児もあなたは私の胎児であった私をあなたの 目は見ておられた。私の日々はあなたの書に全て記されている。またその一日も作られないうちから私の日々はあなたの書に全て記されていると、このように語られるわけであります。私の日々はあなたの書に全て記されているとなりますと、どのようになるかということであります。もう全てを神は知り尽くしておられるわけであります。天然のわがまま、自分の自覚もない闇の部分、そのことも知り尽くしておられる。怒ったこと、恨んだこと、嘆いたこと、つぶやいたこと、不平不満いっぱいであったこと、そういうすべてがそこに書き記されている。すべてを主はよくご存じであるとすれば、誰が救われようか、誰が救われるかということになるわけであります。しかしこの聖書で示されますように、エボディアもシンテケもフィリピ教会の信徒たちも皆知り尽くされている 仲が悪かったことも知り尽くされている。心の奥にある、闇の奥にある全ての問題が知り尽くされている。その上でイエス様の十字架と復活によって罪許され、救い上げられて、命の書に記されている。天において死を超えて命の世界に名前が記されて、そこから消しされることはない。そのような主の大いなる憐れみの中に私たちは生かされている存在。この同じ思いを抱きなさい。通って許されてないところから許されている、主の憐れみに生かされている、命の書に名が記されている、この同じ思いを抱きなさい。そうから仲が悪かった問題、さまざまな教会の中で起こってくる争いや痛み、悲しみ、そういうものが克服されて、私たちが整えられ、私たちが整えられ、また教会が整えられていく、そのことがこの二節の言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、フィリピ書の4章2節3節に学ぶことが許され感謝いたします。教会に起こる問題、しかしそれは私たちの問題であり、またそのことにおいて教会が混乱させられるということがあります。しかしパウロはそのことを隠すことなく、真正面に私たちの目を向けて、仲が悪かったという現象の中に働く主の御業、全てを知り尽くした上で、私たちの闇の部分を知り尽くした上で、イエス様の十字架と復活によって罪許され、救い上げられて、命の書に名前が記されている、この神の業の大きな光のうちに私たちは生かされている、そのことを示され、心から感謝をいたします。キリストのこの救いの深いに私たちは包まれています。そこから私たちの在り方を問い直し、またそこから何を祈るべきであるか、どのように支え合うか、そのことを考え求めていく教会の群れとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。